アット FM をお聞きの皆さん、こんばんは。高橋真麻です。
鷲尾隆です。
高橋真麻の持ち肌ミュージック。この番組は日曜の夜に持ち肌のように心地よい音楽をお届けして、明日からまた1週間元気に過ごしてもらおうという音楽番組です。鷲尾さん、今夜もお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてゲストは先週に引き続き LOL 小宮山直人さん、佐藤雄介さん、そしてほのかさんです。LOL は男女混成5人組ダンス&ボーカルユニットです。2015年8月にシングル CD ファイヤーでデビューされました。同年第57回日本レコード大賞新人賞を受賞。そして2018年7月11日には最新シングル Love & Smile を発売しました。この後 LOL の小宮山さん、佐藤さん、ほのかさんにお話を伺ってまいります。お楽しみに。高橋真麻の持ち肌ミュージック。今夜のゲストは先週に引き続き LOL の小宮山さん、佐藤さん、ほのかさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週はね、1万人オーディションのお話を前に伺いまして、は
いはい、1万分の5っていう話を、
はいはい、それでそれぞれがやっぱりすごくストイックでいらっしゃって、 でもそれぞれ個性もあって、うん、そして恋愛には絶対発展しなそう
ひしひしと伝わりましたね、それは。
プロ感がやばいですね。はい、はい、今回はですね、今年で3年目を迎えるということですので、今までにこう起こった事件なんかをちょっとメインにお聞きしたいななんて思うんですけれども、まあ、3年もあるとね、夫婦だって3年目の浮気っていうぐらいですから、
何かしらね、何かしかありますよ。
ありますけれども、何かありましたか、小宮山さん。
そうですね、僕ら、まあ、3年目なんですけど、まあ、その時はデビュー当時、デビューするかしないかかな、結成してまだちょっと経った時やったんですけど、なんかライブ中に音源が止まってしまったんですよね。
あら、
はい、その結構年末で、その今年もなんか終わります。
それが30日とか31日、
うん、カウントダウンレベルの時に、その今年も終わりで、来年に向けて頑張りましょうみたいなライブの時に、で結構本当に偉いさんとか、
はい、
もうたくさんの人がいたんですよ、
うん、
その時に僕ら1曲しかないライブのパフォーマンス中に、うん、1番終わるぐらいの時に急に音が止まってしまって、大事な時やったんですけど、でライブ経験も僕ら少なかったんで、はい、どうしようどうしようってなった時に、ゆうつけがなんか今日はありがとうございましたみたいな感じで締めてくれて、うん、無事終わることは、まあ、すっきりは終われてないんですけど、
う
ん、でも結構いい感じに、
そうっすね、
終わることはできました、
ね。そのとっさの判断、
なんか1番終わりで、サビ終わって、その後なんかおおおとか言ってちょっとなんかフラップするみたいな時に、あの切れちゃったんですよ、うん、でみんなの顔を見たらなんかすげえ動揺してそれぞれが動揺してて、なんか踊ってるやつもいれば、なんかあわあわしてる人もいるし、これどうしようと思ったけど、多分復旧しないから、うん、歌い続けても、うん、多分このままずっとアカペラで2番終わって落ちサビやってとか言ったら終わるんで、うん、
はい、
あ、じゃあもうここで切っちゃった方がいいかなと思って、今日はありがとうございましたって言って、なんか来年も行き先も不安ですがみたいな感じで、なんかうまいことまとめたら、なんかそれがよかったよみたいな感じで、
マイクは生きてたんですね。
マイクは生きてました、はい、音源だけが止まっちゃって。
うわ、でもそれすごいとっさの英断ですね。
いや、かなりとっさでしたね、
うん、だってね、アカペラで歌い続けちゃったらそっちに合わせなきゃいけなくて、でもそうしたらなんか場がしらけちゃったとかなったら、
いや多分相当しらけてたと思う、歌って間もない人とかもいたんで、多分そのままやってたらなんか、なんだこれお披露目会みたいな。
いや、だってそれはね、ほら言ってみたら5人の責任じゃないわけじゃないですか、
うん、そうですね、
音声トラブルって、はい、
早い段階ででも経験して、うん、ね、
そうですね、
あと切れたタイミングが良かったですね、本当に。一番終わっておおおブチ、うん、はいみたいな
今後例えば曲の途中に切れちゃったらどうしようみたいな話とかしました、
はい、でも何回か切れたり
する、何回かありますね、
はい、結構あるんです
ね。もう慣れてきましたね、ちょっと
あれみたいな感じ、冗談でなんか乗り切るみたいな、なんか切れましたけどみたいな
一番困るのが、切れて あの僕たちが例えばじゃあ終わらせようとするじゃないですか、うん、したらまた流れるとかっていうのが、一番怖いんですよ。だからその見極めが大事ですね。あ、これもう一回かかるやつかなっていうのと、もう絶対かからないやつかなっていうの、
何で判断するんですか、
うん、その場の雰囲気ですね、
うん、その佐藤さんの勘があるんじゃない
ですか。ありますなんとなく勘は、うん、間違えることももちろんあるんですけど、う
ん、それはその時はじゃあそのとっさの判断に、あ、助かったみたいな感じでした。
いや、だいぶです、うん、僕ただクラップしてただけでクラップしても続きを持てました
そうなんだ。ほのかさん何かありますか。
私はあのちょうど去年の今頃なんですけど、うん、去年もツアーをやらさせてもらってて、うん、でその初日、ツアーの初日でその北海道だったんですけど、うん、その日に私衣装着替えて、衣装がワンピースだったんですけど、うん、やっぱ下にワンピースなんでパンツが見えちゃうから見せパンを履かないといけなかったんですけど、その見せパンを忘れちゃってて、でその見せパンだけを自分で持ってきてくださいって言われたんですけど、うん、もう完全に洗濯しちゃってて、うん、そのまま干したままで
生活感あるな、
でもう忘れちゃっててどうしようってなって、うん、でも本番もう買いに行くコンビニとかも全然近くになくて、うん、どうしようどうしようってもう本当に慌てたんですけど、その日泊まりだったんですよ、北海道、うん、でその小宮山直人が俺のパンツあるよ、なあ、ちょうど本当に見せパンぐらいのボクサーパンツが、うん、もうちょっとこれ借りていいですかで本番にあの男用のボクサーパンツを履いて臨んだっていう。
おー、さすがリーダー。
そうです、僕そのライブの時とかツアーの時絶対3枚パンツ持っていくんですよ、うん、
要はその時ノーパンじゃなかった
あ、違います予備がいっぱいあるんで、僕、うん、まあ、そうやったらもう困ってるやったら貸してあげようと思って。
へえ、よかったですね。
さすがリーダーって感じですね、
うん、これ。いやいやいやリーダーの見せどころがなんか変なことばっかりしてる、
佐藤さん何かありますか。
そうですね、まあ、事件とかはね本当にたくさんあるんですけど、うん、結構最近の話だと、あのうちのマネージャーと女子メンバーが飛行機に乗れなくて、うん、本番にギリギリだったっていう。
ああ、乗り損ねた。
はい、もう完全に乗り損ねちゃって。
で
本当はあのキャラクター的にはですよ、あの僕佐藤祐介がいつもちょっと遅刻してくるキャラなんですよでもなんかその時は結構早く着いて、うん、で、まあ、小宮山直人は本当にきっちりしてるんで時間通り行ってたんですけど、うん、で僕とその直人くんが飛行機乗ってなんか隣の席とかなんですよ、いつも女子もうちのマネージャーも、うん、そしたらなんか来ないんですよ、うん、あのもうそろそろ乗んないとやばいのに、そしてなんか LINE とかで連絡したんですよ。したら今ギリギリで向かってるみたいな感じなんですけど、うん、もうなんか アナウンサーじゃないや、なんて言うんでしたっけ、キャビンアテンダントの人がなんかもうドアが閉まりますみたいなこれもう絶対無理なやつじゃんと思ってメンバーに連絡したら間に合わないとか言ってえ、大丈夫って、なんか直人君と目合わせたらもう出発しちゃってでもそんなことなかったんですよ今まで、あの飛行機乗り遅れてやばいみたいな。でこのまま乗れなかったら、まあ、本番結構後だったんですけど、うんうん、間に合わないってなって、で本当にパフォーマンスでギリギリ間に合うかぐらいで、それまでに結構その企画とかイベントのなんか、うん、それ出なきゃいけないものがたくさんあったんですけど、そこはもう完全に出られないから2人でどうしようどうしようってすごい考えてたんですよ、うん、したらなんか他のなんか航空会社の便でなんとかその空きが出たらしくて、
うん、ちょうど4名空きが出て、うん、マネージャーと女子メンバー
マジで奇跡だったんですよ。でそれでギリギリ本当に本番ギリギリについてなんとか間に合ったんですけど、あの過去最大にうちのマネージャーが焦ってました僕想像ついたんですよ、なんかうちのマネージャーが焦った時こういう顔してんだろうなって。でそのうちのメンバーの響きに、あのマネージャーさんさっつって、あの絶対今やばい顔してるでしょって言ったら過去一焦ってるってそれが見たかったんですよ僕。
なんで遅れた
の。そうそうそう、
あのちょうど本当に空港行き の、まあ、バスタから出てるバスあるじゃないですか、うん、はいはい、それにその女子メンバーとマネージャーさんで乗ろうって約束してて、うん、で乗ったんですけど、そのバスがすごい遅延して遅れちゃってて、でも到着自体がもう本当にギリギリになっちゃって、でもそこからめっちゃ走って、うん、15分前ぐらいに飛び立つ15分前ぐらいにカウンターには着いたんですけど、もう遅いですって言われちゃって、どうすればいいんですかみたいな、
その時のね、はい、焦る気持ちって、うん、すごかった、経験したことないから分からないや、
びっくりしましたね、もう終わったみたいな
それいつなんですかちなみに。
それが 今年の春 2,3 月とかじゃないですかね、
そっからは飛行機の時は早めに行こうルールできてるんですか。
もう結構もうバスはもう使わないようにしようっていうのと、はい、本当にもうなんだろう、時間を本当にナオティに合わせようって思いました
合わせようって言っても全然合ってないですみんな結構あの飛行機乗る前とか LINE、うん、がもう結構焦ってるんですよ僕1時間前とかに行く人
も、いや、それすごいですね。本当に
海外行く
国内線なのに1時間前、はい、うわやっぱ貴重面なんですね。さすがリモコンの位置が決まってる
あります。絶対ずれないですね。
だから今日も焦ってるわとか思いながらちょっと余裕かましてますね僕は、
まず LINE に出てこないですからね絶対俺たちが焦ってても一回もなんかそこについて大丈夫だよとか一切ない来てるか来てないかも分かんない、でもさらっといるみたいな。
他にもなんか小宮山さんとほのかさんライブ中ガチ喧嘩事件っていうのもあるみたいな。いや
これはもうすごかったですよ、うん、壮絶な戦いが繰り広げられてましたけど、
歌って踊ってる時ってことですよね。
いやあれは本番始まる5分前とかなんですね、
うん、
あ10分前ぐらいか
10分前
とか、 10分前とかやな、
うん、一体何が。
そんぐらいの時になんか直人くんがカメラ回してたんですよ、そのオフショット的な、うん、したらなんかそれを回してる時になんかほのかとかが普通に喋ってたんですよ、うん、したらなんか直人くんがちょっと不機嫌になっちゃって、うん、まあ、俺も仕事してんのになみたいな感じになってたら、うん、なんかお互いそこでなんか揉めちゃって、うん、したらなんかマジで喧嘩しだしたんですよ、うん、俺見たことないぐらい直人くんもキレたし、うん、ほのかもそれについて私も負けないみたいな感じでなんかキレるんですよ。でなんか俺とかはすごいなんかちょっと後ろ向いて笑ってた。
絶対笑ってた。
もう響きとかがやめてよって
泣き出したよ。
なんか響きが泣くみたいな、
すごいな。それなんでほのかちゃんはそんな怒っちゃったんですか。
なんかカメラを回せて茶化してたんですよ、そのカメラが、うん、ああみたいなやってて、うん、もっとちゃんとした映像が撮りたいのにみたいな、うんみたいな感じ でなんか結構ギリギリに回したんで、うん、じゃあ別になんか結構前から回しとけばよかったやみたいな感じのノリで言っちゃったんですよ。 そしたらそっからいやそんな時間なかったやろみたいなからわーってなっって、うん、もうそっから大喧嘩して、ね、
関西のすごい
ノリで喧嘩して、強女だからあげるんじゃない
ですか。マジ強いんですよ。
折れない、もう全然折れない。
なんか鷲尾さん実感こもってるけどなんか経験
話すと長いです。
いや話すと長いんで、
そっからもう本番10分前とかだったんで、なんか本番すごいねギリギリでなんとか仲直りして、うん、
でも仲直りして、
仲直りしたんだ偉い。やっぱりパフォーマンスに影響しちゃうかもと思ったから。
いやそれはもう確実にあのまま言ってたら影響してました、
ね、影響してましたね。
でもなんか直人くんがいやごめんな
折れた。
いやだって見てるお客さんはその関係ないんで、うん、そこはしっかりしないとあかんなと思って
そ、ね、その映像は撮り続けたんですか。
いや撮ってて僕が撮ってて下ろしてメイクしてる時になんかそういうなんか言ってきて僕がもうその時にブチ切れちゃいました、
ね、貴重映像になった
貴重映像にしとけばよかった。
残したかったっす ね、
ね、
でも僕が撮りながら怒ってたら面白い
それでも謎だよ。
確かに
もうスタッフも入ってこなかったですから、ね、その時
一回逃げて
一回逃げてチラッと見て逃げていきました、ね、
結構大声で2人でもうがなり合ってたんで、そしたらなんかスタッフさん大丈夫みたいな感じで見に来たんですけど、しれっと消えちゃう。
そうなんだ。でもね、まあそんなまあ、大したことじゃないってわけでもないですけどそんなことででも喧嘩できるっていうぐらい仲いいってことですね。
まあそうなるといいですね。
いやそう
な
る
とまとめ方が最高。そんなに認めないのは何なんですかね。言ったらいいじゃん。
いや多分お互いプライド高い同士なん でそのちょっと曲げれなかった部分があるんですかね。
いやでもね先週お話伺ってたらもうすごく忙しくてお休みもないなんていうことでしたけれども、体調管理とか大丈夫ですか。
いやこれもね本当になんか僕たちの議題にも上がってますけど、あの絶対一人崩すとやっぱどんどん連鎖していくんですよ、だからそこのねケアはどうしたらいいのかって今でも模索中ではあるんですけどね。だからほのかとかはすごい結構頑張ってる、なんか薬飲んだりとか。
薬まあでも栄養管理が多分私結構あの 偏食なんで、うん、結構ビタミンのものを取ったりとか、うん、サプリメントとかで補ってますね。
へ、
本当にお菓子だけの日とかもあ
ったりご飯ちゃうんですよ。
本当にちょっとやばいなって思う時はなんか栄養補給してます。
誰が一番丈夫なんですか？
多分僕ですかね、小宮山直人。全然風邪ひかないですね。
直人君確かにあんま引いてるイメージない、
うん、怪我の方が多いの。なんか
何
の
怪我
で頑張りすぎて怪我しちゃうみたいな。
怪我あるっけ、
うん、なんか足がなんか
動かないあ、それこそライブの前日に足がやばくなって、あのなんか肉離れのもう直一歩手前になってて、で病院行って、でツアーというかライブはできたんですけど、うん、結構それが危なかった
ので
自分で気づかなくて、そういうのに、うん、であんま病院とかも好きじゃないんでちょっと痛いなってなっても行かないんですよね。
絶対ストイック、めちゃめちゃストイック、う
ん、ストイックなんだけど、なんか卵料理を食べ過ぎて太った情報があ
、これはですね、あの僕筋トレが結構好きでやってるんですけど、うん、その筋肉を大きくするために一回めっちゃ太らしたんですよ、うん、でその太らすために卵料理をめっちゃ食べて、毎朝
卵って卵料理がいいんですか？
いや、そのなんていうんですかね、タンパク質も卵にいっぱい入ってるんで、毎朝ご飯、まあ、1合、まあ、ちょいぐらいに卵、生卵を6個ぐらい入れて、卵かけご飯にして毎朝食べてましたね。
すごい。
それとプロテインとみたいな、
それで何ヶ月ぐらいで、どんな、
1ヶ月ちょいで10キロぐらい増えました。
大丈夫なの？体とか、あとコレステロール値とかさ、ちゃんと血液検査とかした？
してない。何もしない。
いや、本当もう健康には気をつけて。
でも今のところ大丈夫なんで、ね、まあ悪くなったらちゃんと病院行きます。
うん、まあまあ、ね、皆さん若いですからね。いや、でも忙しいとね、やっぱり。
睡眠は取れてるんですか？
睡眠は取れてる。
睡眠
そうですね、まあ、時間があっても、ね、あんまりないですけどね。
まあ若いからやりたいこともありますしね。
ぼーっとしちゃいますね、
うん、まあ、でもこれから、ね、夏ですから、夏はいろいろやりたいこと増えると思うんですけど、うん、どうですか皆さん、今年の夏のご予定は。
夏ね、7月ぐらいからですか、夏って。やっぱり
そうですね。
だとしたら何なんだろうな。まあプライベートっていうのはあんまり期待してないので、うん、夏フェスにやっぱたくさん出れたらいいかな。なんか水を掛け合うとかそういうイベントってあるんですよ結構、
うん、
なんかお客さんが水風船投げてくるとか、うん、なんかそういうの結構面白いんで、うん、そういうなんか 海辺でのイベントとかやってみたいですね、うん、
確かに夏限定みたいな。
小宮山さんは？
僕そうですね、なんかまあプライベートがあったら、もし休みがあったら、うん、なんか自然なとこというか、なんか夏の星が綺麗なとことか行きたい。
あれなんかロマンチストです。
いや、ロマンチストですよ。
一人で行きたいなみたいな。
一人で
行きたいんですよね、そういうところに。なんか一人で行って、
絶対寂しいですよね。
いや、その寂しさがまたいいんや。
わかんない。
長野になんかあち村、
うん、
あち村っていうなんかすごい綺麗な星空が見えるところがあるらしくて、うん、そこになんか一人で行きたいらしいんですけど、オフを使ってね、一人でそこに行って一人で帰ってくるって、なんかすげえ寂しいな
って。一回やってみたいんですよね。それは今年の夏はそれをちょっと期待して頑張ってます。
椅子とかテーブルとかめっちゃ綺麗に、
うわー、してそう。
やりそうですね。
ほのかさんは何かありますか？
私イルカが大好きで、うん、あの長崎の島にイルカウォッチングみたいなツアーがあって、うん、絶対今年はそこに行きたいと思ってます。
絶対、
ね、お休みがねもらえるかどうかですよね。
そこが問題で、
もう仕事でそういう仕事入れてくれって言えないんですか？
そう、入れてほしいんですけど、うん、でもなんかそうなるといろいろ大変そうだなみたいな。
まあ、仕事でやると楽しいものも楽しくなくなっちゃうんですよね。
だからプライベートで行きたい
な。私もなんか食べるものすごい好きなんですけど、ロケで食べるのはちょっと辛くて、
やっぱり
自分の好きなものを好きな時間に好きなペースで好きな量を食べるからいいんであって、食べてなんとかこれ美味しいですねとかコメントやって、もうお腹いっぱいなのにもう一口いってくださいとか、引き取るんで食べててくださいとか言われるともう辛いみたいな。いやでもね、今3周年か3年目か、はい、ということで、これからもっともっと仕事ってなるとね、なかなかプライベートの時間がね、持てないかもしれないですけれども、これから3年目を迎えるにあたり目標とかはありますか？
まあ、そうですね、本当にデビューして3年 そろそろ経つのかな、うん、なんですけど、やっぱまずはその7月29日の ZEP っていうものを成功させるっていうのが僕たちの今の目標だし、やっぱそこからどんどんどんどんやっぱ全国の人たちに知ってもらうっていうのが今僕たちがやるべきことなのかなと思ってるので、そこに向けてやっぱ自分たちのスキルも上げつつ、なんかいい曲を作っていけたらなと思ってます。
じゃあもう夢は全国ツアー。
そうですね、それぞれの各地とか各地というか出身地をやっぱ回りたいっていうのはありますね。
そしてですね、今日はあのプレイバックをこれからかけるんですけれども、これはどんな曲なんでしょうか。
そうですね、この曲はですね、その何かを目指す途中でその負けそうになった時とかに、なんか夢の始まりの日の決意とかワクワク感をなんかプレイバックしてまた前に進もうという思いが込められた曲になってます。
それでは曲紹介お願いします。
それでは聴いてください。LOL でプレイバック。
ということでそろそろお別れのお時間となりました。皆さんいかがでしたか？
いやなんかすごいね、僕たちのプライベートなことも聞いていただいて、ね、今年の夏どれだけ楽しめるのかなっていうのを自分たちでも楽しみですね、はい、
結果どうだったかね知りたいですね。
そうですね、これから追いかけていきたいな
と、うん、そう星空見れたのか沢村さんなのか水かけ合ったのか見なっちゃいますけど私は、はい、
ぜひ
なん
かツイートしてもらったらあそうそう絶対いいにするんで、うんはい、
さあということで高橋マースの持ち肌ミュージックお別れの時間となりました。LOL の皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれではこの時間のお相手は私高橋マーサと
橋尾高志がお送りいたしました。
ではまた来週もこの時間にお会いいたしましょう。さようなら。